こんにちは。和精油のある暮らしへようこそ。今日は日本の伝統ハーブクロモジの驚きの力についてお話しします。信州大学と陽明酒製造が共同研究で発表した内容によると、クロモジエキスがインフルエンザウイルスの侵入を 99.5% 以上抑えることが分かりました。なんでクロモジがそんな効果を持つのか、そして日常でどう活用すればその力を取り入れられるのか、科学的な視点から分かりやすくお話ししていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。まずクロモジとはどんな植物かご存知でしょうか。クロモジはクスノキ科に属する落葉低木で、日本全国の山地に自生しています。樹皮に黒い斑点があるのが特徴で、そこから黒い文字を書いたようだなということで、クロモジと呼ばれるようになりました。結構爽やかな香りがして、日本のこう和の香りを象徴するような感じだねとも言われています。昔からクロモジの枝は高級幼児や茶道具に使われてきました。例えば茶道ではお菓子をいただくときに添えられる幼児がクロモジの枝からですね、削って作られていることが多いですよね。でこの幼児には香りがほんのりしていて、でこの香りが心を落ち着ける効果があったり、あとは抗菌作用が強いと言われています。大阪にもですね、菊水産業さんというクロモジの幼児を作っている会社がありますのでね、よかったらチェックしてみてください。でまたこの茶道のお菓子をいただくときにクロモジの幼児を使われるようになった由来なんですけれども、あのかの千の利休がですね、関わっているとも言われています。この伝統的に愛されている日本のハーブであるクロモジなんですが、クロモジには昔から健康をサポートする力があると考えられてきました。例えば胃腸を整えたり、リラックス効果があるとも言われていて、で今回の研究ではさらに科学的な可能性が明らかになったんですね。今回の研究を行ったのは、信州大学農学部の川原准教授と陽明酒製造株式会社のチームです。この研究ではクロモジエキスがインフルエンザウイルスの細胞への吸着と侵入を 99.5% 以上抑制することが確認されました。ポイントはウイルスが細胞に取り付く初期段階でそれを防ぐということですね。言い換えると、ウイルスが細胞内に侵入するのを防ぐ、透明なバリアを張っているような働きがあるんですね。研究では特にクロモジに含まれる特有の成分が関与していると考えられています。でこのように植物由来の成分がウイルスに対抗できる可能性を示す結果っていうのは、結構ね、私たちの日常に取り入れるヒントに、ね、なってくれますよね。ウイルスっていうのは単体では増殖できずに、私たちの細胞の中に入ってそこから増えていくので、細胞の中に入れないと自分自身増やすこともできないということなんですよね。さて今回研究結果をですね、ご紹介しましたが、今回ご紹介したのはクロモジエキスの研究結果なんですね。でクロモジエキスと精油っていうのはですね、それぞれちょっと違ったものにはなります。エキスは水やアルコールで植物成分を抽出したもので、で飲用も可能なんですね。でクロモジ茶とか、あとは食品の成分としても利用されることがあります。一方でクロモジの精油はですね、蒸留法で抽出されたものです。水蒸気で蒸留されたものですね。主にアロマセラピーなど香りを楽しむために使われて、飲むことはできませんが、嗅覚ですね、感じ取ることによって脳に作用をしたり、アロマトリートメントとしてキャリアオイルとともに肌に塗布することで、肌から経皮吸収されて血管の中に入り込み全身に作用するというような働きをします。エキスと精油では使い方がですね、全然異なりますので、その違いを理解してちゃんと使い分けるようにしてください。では精油じゃなくってクロモジエキスを取り入れるのってどうしたらいいのということなんですけれども、あのグツグツ煮込んだその漢方製剤のエキスとは違うんですけれども、手軽にエキスをですね、体内に取り入れようと思うと、やっぱりお茶が一番簡単なんですね。 黒文字は枝茶やあと葉っぱも入ったお茶もですね市販されていて、枝茶に関しては煮出した方がエキスは抽出できますね。でグツグツ煮ていただくと、最初透明だったお湯がだんだんとですね薄いピンクがかった茶色になってきて、すごく綺麗な色合いになってきます。でこの黒文字のお茶なんですが、香りはですね黒文字の精油とちょっと似たような感じ、スーッとしたところもあるし落ち着くような香りもします。そしてこのお茶飲んでいただくとですね、すごくまろやかな味わいがして、まあ、お子様でも飲みやすい、すごいノンカフェインの飲み物として結構人気があるんですよね。メーカーさんによってね、この枝だけとか枝と葉っぱとか葉っぱだけとかいろいろ違いますので、ちょっと飲み比べをしていただくとね楽しいんじゃないかなと思います。もう感染症予防としてはですね、毎日のように飲みたいお茶ではありますね。もう特に受験生の方なんかは普通にお茶を飲まれているのであれば、もう黒文字茶に変えていただいた方がいいんじゃないかなって思うような気もします。次に黒文字の精油を生活に取り入れる方法なんですけれども、精油はですね飲用は絶対にできないものですので、まあ、空間の浄化に使っていただくんだったらディフューザーを使って部屋全体に拡散していただくとか、あとはまあ手軽にティッシュに 1,2 滴ですね垂らしていただいて、デスクの上に置いていただいても大丈夫です。マスクにほんの少量つけていただくと、マスクのね変な匂いもですね軽減されて、とっても快適につけていただけますし、ダイレクトにね呼吸器に作用しますので、これも効果的な方法の一つですね。マスクに直接垂らすとお肌についちゃうといけませんので、できればほんの少し上手に、まあ、当たらないところにつけていただくか、ティッシュなどにつけて肌に当たらないように畳んでですね中に仕込んでいただくか、もしくは精油滴下専用のですねピタッとアロマというシールが販売されてますので、そういったものにほんの少量垂らしていただいてマスクにピタッと貼っていただくと、とても快適に使っていただけます。あとはもう手作りのアロマスプレーをですね作っていただいて、でお部屋でことあるごとにシュッシュッシュッとですね振りまいていただくと、それだけで結構ね香りを効率的に楽しんでいただけますし、外出している時のねお洋服とかねもうね消臭にもなりますので、結構ね便利に使っていただけると思います。ちなみにやっぱり黒文字エキスや精油っていうのは健康をサポートするための補助的なアイテムなので、まあ、医薬品ではないのでね薬とは全然違うんですけれども、日常のセルフケアとして取り入れるのには最適かなと思います。いかがでしたでしょうか。黒文字には日本の自然が育んだ、まあ、素晴らしい力が詰まっています。黒文字茶で体をケアしていただいたり、精油で香りを楽しんだり、ぜひですね日常の暮らしの中に取り入れてみてください。もしこの動画が役立ったと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。そしてコメント欄で黒文字どんな場面で使いたいかということもですね、ぜひ教えてください。回答させていただきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。和精油のある暮らしのコンミューでした。